この時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうと、はい、こういうことなんですけどもね、はい、まずは試合の情報からでございましてね、この前の土曜と日曜リソナグループ B2 リーグ第22節これホーム戦でございました、ね、バンビシャス奈良との試合ということだったんですけどもね、まあ今回はね、今シーズンホーム最多の4177人のブースター
ご来場されました、
ね、でまず最初 の, その土曜日の試合なんですけどもね、はい、第2クォーターは1点リードで迎えたわけなんですが、グレゴリー・エチェニケ選手がですねゴール下でボールを受け取りますと覆いかぶさる相手の腕をですね、うん、体で弾き飛ばしながらねファウルを誘いましてで、まあ、フリースローを獲得するわけですね、うん、そこで、まあ、見事に沈めましてねこのクォーターだけで12得点
すごいです ね,
ね確か清野さんはエチェニケ選手なんかこう、はい、いい感じ好きだって言ってましたよね
唯一叫んでしまったのはエチェニケって言いましたけど、
ね、清野さんの好みが大体わかるというねそんな感じがあるわけですけどね、はいはい、で結局51対38と引き離しましてねその後もリードを保ったまま結局はですね最終的には90対84、うん、はい見事勝ちました
おめでとうございます
やりましたね、はい、で結局ねエチェニケ選手なんですけどね、最終的に19得点を挙げたと
は
いうことなんですねで試合後の会見ではですね、うん、チームメイトが自分を見つけてボールをくれたおかげ、
ね、
うまくいって嬉しいと仲間に感謝しつつ、まあ、控えめにね喜びを
控えめに喜んだ
ここがまた好きなところでしょ
あのエチェニケが控えめに喜んで
る、ね、いいですね、はいはい、で今度は明くる日の日曜日の試合です、はい2点リードで迎えました第2クォーター西田光陽そして山田アトムの、ね、スリーポイントシュートまたフリースローで得点を重ねてまいりまして、はい、第2クォーターが終わったところでは48対33、
うん、
いいぞいいぞ、はい後半も、ね、主導権を握り続けましてこの日チーム最多11アシストとなった石川海斗を起点にしましてライトフットエチェニケ選手が、ね、次々とシュートを決めまして、うんはい、でなんと終わってみれば100点オーバーですよ、
は
い、いいですか101対63
すごい
38点差
はあ大勝利ですね
この38点差っていうのは今シーズンで一番点差をつけたんですよう
ーん、
ね、すごいなんか気持ちいいですね
乗ってる、はいはい、
と頑張って連勝してるんですけどね、うん、順位はねまだ西地区では4位というあ、あと1人ですねあと1人ですね頑張れ頑張れ、はい、ということですねはい。さあそれでは次のコーナー参りましょう今週のピックアップ今日はですね、
はい、
スタジオにお客様としてお迎えいたしましたはい、チーム編成を担当していらっしゃる七川達弘ゼネラルマネージャーにねおいでいただきました七川さんどうぞよろしくお願いします
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
今ねこの前の試合の流れをね紹介している時にもね、はい、喜んで、
うん、
やっぱ100点超えると嬉しいですね
嬉しいですね
今シーズン2試合ぐらいですかね
そうですね、うん、なかなかない展開 で、
ね
はい
うん、いやバスケットでそんなこう点数そんな開くことってあんまないですもんね、
はい、100点に乗ることがあんまりないですね、はいうん
はい、嬉しかったですよね、はい、じゃあまずね七川さんどんな方なのかということで京野さんから紹介をお願いします
はい、七川さんはですね宇城市の出身で現在49歳九州学院高校から日本大学、日本体育大学に進まれました、ね、2012年から日本代表のマネージャーそして2016年から日本代表の統括マネジメントを担当なさいます、そして2023年から24年はゼネラルマネージャーを務め2023年のバスケットボールアワードカップ時のチーム編成にも携わりパリオリンピック出場に貢献されたということなんですね。で、広報の田中さんって私のお友達なんですけれども、
はいはいはい、
あの女性カメラマンをなさってた田中さんが、清野さんに翻弄される七川さんを見てみたいというメッセージをくださったということで、はい、あのまず七川さんすごい男前ですよ ね, ねびっくりしましたあ
の、ね、渋めのかっこよさ、うん、
はい
ね私が女性だったらね、すぐ惚れちゃうみたいな
ね。七川今が旬ですね。
清野さんのお墨付きということですけども。
もう翻弄されてますね。
はい、もう最初からいじってどうすんだって言ってますけどね。
はい、ごめんなさい。
はい、あのこのジェネラルマネージャーってよくあの、はい、いろんなスポーツにありますけども、はい、このまあ監督さんとか、はい、例えばあのコーチとかはわかりますけどね。
はい、
ジェネラルマネージャーってどんな仕事なさるんですかね、
う
ん、
なかなかあれですよね、馴染みがないというか、今プロスポーツが増えてきたので、そういう役職というかお仕事も増えてきたんですけど、どちらかというとそのチーム編成、チームビルディングをする役割と、あとはそのチームのなんていうんですかね、そのオーガナイズというか、チームマネジメントの方ですね、この2つを司るようなポジションになると思ってます。
だから現場で、まあ、監督さんとか、コーチ、ヘッドコーチなんかやりますけども、もう全部を見て、ね、こうもう一番上でこう全部を見て、あ、これはこれいいねって、監督さんこんな人いいんじゃないかとか、そういうねことをまとめるという、
一番の要じゃないですか。
そういうことなんですね。はい、でこれは どうなんですか、今はねプロフィールの紹介の中で、まあ、日本代表のマネージャーからマネジメント担当、そしてジェネラルマネージャーもということですが、これはあの、はい、ジェネラルマネージャーやりますと言ってなれるもんじゃないですね。
そうですね、ね、はい、ね、まあ、流れ上という方が強いかもしれないですけど、まあ、私自身が大学の途中からマネージャーみたいな仕事をずっと大学でもやっていて、でその後の企業スポーツに入った時もマネージャーで採用してもらって、でその流れで日本代表のマネージャーに呼んでもらったのがきっかけだったので、まあ、それでずっとそういうこう、まあ、言ったら外回りですよね、チームの外回りの仕事をずっとやっていて、
あ、というのはやっぱりその周りからご覧になっている方々が、あ、七川さんに任せとけば大丈夫だという、まあ、そういうね評判といいますか実績があって、で、まあ、そういうことになっていったと、いうことですよね、
ありがとうございます、
ね、はい、で、例えばその、まあ、全部を統括してみるというジェネラルマネージャーですけど、まあ、そのヘッドコーチ今度はこんな方にやってもらいたいなとかもきっとあると思うんですが、選手についてもやっぱりジェネラルマネージャーはそのこの選手がいいんじゃないかとか、そういうことにはやっぱりタッチしていかれるんですか。
タッチしていきますね。もちろんあのヘッドコーチとも話しますしよく、でヘッドコーチと協議した上でどういう選手を次連れてくるのとか、この選手変えるのとかっていう話はたくさんしながら、でそれでやっぱ選手のマーケットがあるので、そこに出てきた選手をこう取っていくような形ですね。
でそれはやっぱり、この選手がいいなっていうのはなんか基準とか、なんか選ぶ時のなんか目線とかなんかあるんですか。
いや、ありますね。もうそれはもう皆さんと一緒で、すごい選手ってやっぱたくさんいるので、
もうアグレッシブに攻撃する人とか、もうゴール下でね、絶対誰にも負けない、鋼のね、
いや、そう
です、体力持ってるとか、やっぱそういうの、わーっと思いますもんね。
だから先ほど話してた1、2系選手とかもそうですけど、もう本当に私自身も好きなタイプってああいうタイプなんですよ。ちょっとこう体が大きくて力強い選手、
こっち顔見ただけで怖そうですよね。
そうです、
相手行くとき、やばいなってこの人やめた方がいいかなって思いがち、なんか感じですもんね。
そういうのを話しながら、じゃあ今のチームにどういう選手がフィットするのか、どういうポジションが必要なのかっていうのは常に話しながら、進めてます。
でも一番新しいところではアルキンズ選手、
ね、
あの選手取った途端に、出た途端にいきなり活躍しましたね。
そうですね、
これすごいですね。
あそこは、まあ、本当その前にいたジュリシッチっていう選手が、まあ、なかなかフィットしづらい状況もあったので、まあ、ずっとどうするかねっていう話は常々やってたんですけども、まあ、たまたまですけど、あの神戸がアルキンズ選手を放出したので、じゃあもうこのチャンス一回行ってみようかっていうの で本人にコンタクトしたら、あの心よく、引き受けてくれたので、もうこの際ということで変えました。
あのこれいろんなスポーツの、まあ、種類とかあれで違うと思うんですが、まあ、あの例えば今話題のメジャーリーガーなんかは、それぞれもマネジメント会社がついてますよね、とバスケットボールの選手っていうのは、もう個人なんですか、それともそういうマネジメント会社がついてる選手もいるんですかね。
両方あります。やはりあの有名な選手とか、まあ、高額の選手とかは必ずマネジメント会社というかエージェントが間に介在しているので、そうじゃない選手も当然
じゃあ、ね、とかそういうところはエージェント通せばいいですけど、そうでないところは、直接電話したりなんかとか、
もう直接ですね、
ですよね、うわ、
ドラマティックですね。
そういう時の選手との向こうの反応なんかもやっぱり、あ、これいけそうだなとか、いい感触だなとか、やっぱそういうのはもう直接伝わりますよね。
そうですね、もうリアルにそこはダイレクトに伝わってくるので、まあ、本人がやっぱどこかでそういうプレーの場所を探してますとか、そういうちょっと泥臭い話もたくさんあるので、
とか中には全くそのこっちに興味示してくれなかったけど、七川さんが押して押して、押して押して見事に獲得したなんてことはどうなんですかね。
そうですね、あの実際今の選手の中には、私も昨年来たばっかりなので、押して押してっていう状況はなかなかないんですけども、まあ、けど話をして来てもらった選手は数人やっぱりいますんで、
なんか七川さんの印象が人生負け知らずって感じだもん。
いや
自信満々な感じがするから、なんか七川さんにやっぱオファーされたら最終的に受けちゃうんじゃないかなって気がします。
なんかね、
うん、
あのこう言っちゃ悪いですけど、はい、人たらし的なね、
わかりますね、
言われたらね、ほぼわかりましたって言いたくないような、ね、そんなムードやっぱ、
ありがとうございます、
ごめんなさいね、
いい
勝手なこと言った
ね、褒められてると思ってますね。
いやでもそれって大事ですよね。
そうですね、
人当たりがいいとか、はい、人をこうクッと引きつけるとかいうのはですね、
はい、
はい、でまあさっきも紹介の中で日本代表もね、
はい、
いろいろなさってたということで、はい、やっぱりその日本代表レベルになると、
はい、
これ大変なんでしょうね。
大変ですね、はい、あのチームの中のことは日本代表チームなので、まあ、あの今だったら例えばそのスカウトもいろんなチームとの競合がある中でスカウトしていくんですけど、日本代表って日本代表なので当然あの競合相手いないんですよ。国内で一番いい12人を集めてこなきゃいけないので、当然そこのこうなんていうんですかね、まあ、交渉というかそこはヘッドコーチとかがやるんですけど、やっぱその周りのちょっとこう整え方というか、チームとのその出してくれるチームとの条件の詰めだったりとか、
ね、そして摩擦も生まないようにしないとね、その次のこともありますからね、
はい、なんで彼が選ばれてうちのこれが選ばれないのみたいな話もあったりとかするので、
はあ、そしてまあ日本代表も経験のマネージャーも経験なさって、
はいはい、
今度はその熊本のボルターズ、
はい、
まあ、もちろんそれは B2 とかね代表だけども違ってくると思いますけども、はい、あのどうですかあのボルターズ、
はい、
いけそうな感じですか。
いやいいと思います。
あ、はい、嬉しいな。いや本当なんかまた年々良くなってますけど、
はい、
今シーズンは特にいいような気がしますね。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、僕もずっと見てるのでなかなかこう変化が分かりづらいというか、はい、そう言っていただけると、
もう何年かずっとね見てて、いい、もう毎年いいと思うんですけどね、もうあとギリギリのところでちょっとね欲しいなってなんですが、はい、今年はねいけるっていうね気がしてますよね。ところでまあ休学出身でもいらっしゃいますからね、
はい、
まあ、熊本はまあだから逆に久しぶりっていう感じ。
そうですね、30年ぶりに戻ってきました、
ですよね、はい、どうですか久しぶりに戻ってきて熊本。
いや、 やっぱり変わらないというか、もう本当にその雰囲気とかこの、まあ、いろんな熊本のいい部分は全然変わらないなっていうのはあります、まあ、新しいとこもいくつかできてますけど、なんかそういう風景も大事にされながらこうできてるとこなので、なんかすごくこう帰ってきてよかったです。
嬉しい、
そうです ね、
ね、そしてもう一つ伺いたいのが、
はい、
まあ、いろいろその、ナショナルチームレベルもご覧になってる、
はい、
でいろんなとこ見てらっしゃる中で熊本ボルターズのブースター、
はい、
これどう受け取ってらっしゃいますか。
ここはすごいんじゃないですかね、
ええ、
あの私もそのパリオリンピックまで行かせてもらいましたけど、ええ、パリの時っていうのはフランスと当たったんですよ我々。でその時は2万7000人収容する会場で、ええ、まあまあ2万7000人近くがアウェイ、もうフランスの人 で、
ですよ、ね、
その時の熱狂もあって、まあ、声なんか絶対聞こえないんですけど、ええ、それに近いもんありますよね、規模は違いますけど、いやそれぐらいの圧迫感本当にあると思います
ですよね、
はい、
これがやっぱ後押してる。あとはアリーナ、
はい、
欲しいですね。
欲しいですね。
ねえ、は
い、どういう絵になるのかがちょっとまだ想像つかないですけど、はい、
ぜひね、
うん、
これ私たちももうプッシュプッシュでね、
はい、
アリーナ、ね、ぜひお願いしたいなって、うん、知事、市長、よろしくお願いします。
届いてい
いかな、聞いてらっしゃるかな、はい、よろしくお願いします、ということで、ね、いろんな話まだまだ伺いたいんですが、
はい、
ちょっと時間になってしまいましたので、また機会があれば、
はい、ぜひ
あの来ていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
もうすみません、いろんなこと聞いちゃってすみません、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今回は七川達弘ジェネラルマネージャーにお話を伺ってということでございます。さて試合の情報です。次はですね、はい、水フェスとね、試合会場で、行われるボルターズマルシェについてね、須藤亜希ちゃんにね聞いていこうというふうに思ってますね、
はい、
ユニフォームもねそんな感じなんですよ。
あ、そうなんですね、
はいはいはい、水ね、アクアに感じますね、次の試合は今度の土曜7日日曜8日ですね、アウェーの試合になります。東地区7位のですね、山形ワイバンズとの試合ということになります。昨日の取材で富山ヘッドコーチはね、怪我人が多い状況で僕もゲームコントロールをしていかなければならないし、選手一人一人が自信を持ってそれぞれの役割を務めてくれればいい結果になると思うと、力強いね、そういうねコメントを出していただきました。このコーナー週刊ボルターズのブログまたラジコなどのポッドキャストでまた何回も聞いていただくことができますのでね、どうぞ聞いてください。では最後いつも締めるんですが、あの、はい、例のやる棒で締めるんですが、
はい、
これ七川さんにも一緒にやってもらっていいですか。
やります、
よろしくお願いいたします、
はい、
では参ります、せーの、
やる棒。